Billboard.
Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は、
はい、上田です。よろしくお願いします。
上田君、最近どうですか？
結構今年の秋アニメみたいなのをタイアップソングとか、そのサタイアップ作品とか結構ネットフリックスとかで見てますね。
チェーンソーマン見てるって感じ？
チェーンソーマン、はい、見てます。
海外でのバズりはすごいよねって思ってて。
すごいですね。やっぱり、なんか、米津さんのキックバックが、Spotify のトップグローバルチャートにも入ったりもしている通り、やっぱり楽曲と合わせて、なので輸出コンテンツとしてはかなり目を見張る人気度を誇ってますよね。
そう。で、UGC が、ずっと1位のままだからさ、UGC チャート。
はい。
で、そこにじりじり上がってってるのがサブタイトル、ヒゲダンというね。
そうですね。UGC とかだから面白いのが、まあちょっと後ほど総合チャートの話とかもすると思うんですけど、
はい、
まあ先週とかサブタイトルが1位とかだったと思うんですけど、
うん、
UGC のトップユーザージェネレーテッドソングスのチャートだと、1位は今週、米津さんのキックバックだったりもして。
先週もそうなんだよ。
なんか、その接触の、その仕方の違いで、またちょっとそこの若干の順位の違いみたいなのが出てきてるのもまた面白いですね。
UGC と、まあ、オフィシャル動画である MV のところの兼ね合いがいろいろ違ってて、面白い感じが出てきてますね。
なんか、TikTok チャートとかとはまた違うなんか面白さがありますよね。こっちは YouTube がやっぱ集計対象だと思うんで、
うん、
YouTube の UGC と TikTok の UGC の違いみたいな、なんかそういう見方すると結構面白いなって。共通してる曲もあるし、なんかそれぞれの独自の生態系を感じさせるランキングの内容でもあるし。
そうそう。
なんか面白い。
はい。ここの Hot 100とかとはまあ思いっきり絡むというわけではないんだけど、やってみて今ボーカロイドチャートのテストチャートを着々とやってるところなんだけど、
はい、
本当あれは独自の生態系で面白いね。
そうですね。なんか、それこそ UGC チャートの方はボカロ系もかなり多く、まあ歌ってみたとか人気だと思うんで、かなりランキングがそういうの多いですけど、そんな中でこうボカロチャートが新年度から始まるタイミングで、なんかどういうラインナップになってくるのかみたいな、ちょっとここの関連性とかも気になるし、ボカロチャート今、まあテスト中ですけど、内容もね、いろいろとどういう重み付けをするかみたいなのは試行錯誤中ですもんね。
そうね、みちみちやってるよ。
はい、その辺はだからちょっと TikTok とランキングとも同じ感じで、ちょっと Hot 100とか、うちの Hot アルバムとか、既存のメインチャートとまた違う、ちょっとメソッドで考えてたりもするんで、なんかその辺は結果どういう感じで落ち着くかみたいなのは、ちょっとその新年度のランキングの内容とか見ながら楽しみにしたいなと思ってます。
そうね。TikTok チャートは、係数を可変するっていうパターンで作ったけど、思ったより可変しないんだよね。だから、今回固定してもいいかなと思って、で、そっちの方に今、頭の中が傾きつつあるよっていう、非常に抽象的な話をして
そうですね。はい、ちょっと指標別にも、ちょっといろんな指標がデータの中でありますけど、ちょっと現時点ではまだどういうのがあるか言えないと思うんで、まあ、これからちょっと、新年度始まるタイミングに期待してもらえればって感じですかね。
で、じゃあ早速、今週も面白かったジャパンホット100カウントダウンお願いします。
第3位、日向坂46、月と星が踊るミッドナイト。第2位、米津玄師、キックバック。そして第1位が、オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルでした。
ということで、もう、1位、2位が、もう、ものすごい点数を取って、1万点を超えて、総合ポイント、キックバックが 13,853 点。で、1位サブタイトルが 16,000 飛んで53点っていう、すごい高レベルな戦いになっておりますね。
はい、ですね。やっぱり特に目を見張るのが、やっぱりオーディオないし、ビデオのサブスクというか、ストリーミングの回数が、サブタイトルが、サブスク音源のストリーミングが1位で、キックバックは動画再生回数が1位でっていうことで、なんかすごい勢いで 通常積み重ねている2曲の対決が2週連続続いているって感じですね。
MV 動画再生回数のところも米津さんが解禁したじゃないですか、キックバックで辻田、はい、さんが出てくるやつで、あれが411万回の再生数を稼いでるので、はい、で、ダントツ1位なんだよね。
話題になりましたもんね。はい、ちょうど先週か、米津さんの埼玉スーパーアリーナ のツアーのファイナルか、行ってきて。
なるほど。
で、これさっきビルボードジャパンの方でライブレポート記事も上がったんで、ぜひ読んでいただければと思うんですけど、最終日、その僕が潜入させてもらった日は、特別で、特別ゲスト、常田大輝つって、ギターで、ギター持って登場したりもしたんですけど。
なるほど。
そこの組み合わせの、
はい、
キックバックやって、二人が並ぶその絵面の凄さみたいなのをやっぱり、ライブでも感じましたけど、MV もだいぶ衝撃だったんで、まあその結果、この1位になったのかなっていう感じですね。
ヒゲダンサブタイトル、サイレント、先週が相方で出てもらった戸塚さんに、サイレント見てないんですかって言われたんで、ちょっとオタク心が悔しくなって見たんですよ。
はい。
上田くんは見てないんですね。
僕ちょっとまだ見てないんですけど、はい、どうでしたか、
はい、こんなおっさんでも泣いたんですよ。
ああ、
泣くんです
よ。はい、でもまだサブタイトルって、まだ3話とか4話ですよね、多分。
そうそうそう。
3話とか4話でもう泣くんですね。
もう各ストーリー1話ごとに泣くんですよ。
じゃあもう本当1話ごとの重さがあるんですね。
登場人物みんな泣くんですよ。で、泣くなと思って、
はい。視聴者も泣くんですね。
そうそうそう。
ちなみにサブタイトルって、まあ、ドラマって要は多分エンディングとして流れてますよね、これって。
そうそうそう。
それってやっぱ、要はエンディング用の映像というよりは、もうドラマの最後のシーンと重なって流れてみたいな感じで楽曲が始まる。
そうそう。エンディングがそういう扱いでやってる。はい。
なるほど、なるほど。なんか、今回そのキックバックとサブタイトルのこのすごいハイレベルな、チャートの動きを見てて結構思ったりもしたんですけど、うん、でもアニメの主題歌って、やっぱりそのお決まりのオープニング映像があって、で、その楽曲が乗ってってことなんで、視聴者によっては多分結構2話以降飛ばす人多いのかなっていうのはちょっと思ってたりもしてて、
うん、
その点やっぱドラマのタイアップって多分そういう感じじゃないじゃないですか。要は本編に割と食い込んでくる楽曲の使われ方をしたりすることが多いと思うんで、なんかそういう意味ではドラマ、要はそのタイアップとのシナジーみたいなことを考えると、なんかアニメよりドラマの方が、
うん、
なんでしょう、このタイアップのシナジーっていうのがチャートに出やすいのかなっていうのは、なんかちょっとこの辺のチャートアクション見ててちょっと感じたりもしました。
ね、いわゆるこう、ラブストーリーの日本のドラマをすごい久しぶりに見たなと思ってさ。
はいはい。
で、まあいつも狂ったのしか見てないからなんですけど、で、はい、で、今見て、で、動画のサブスクで、今ちょうど花束みたいな声をしたが、
はいはい、
サブスク解禁されてるからか、
ね、はい、
見たんですよ。
見ましたか？どうした？
はい。菅田将暉演ずる麦くん、ごめんな、こんな社会にしてしまってな、ごめんなってすごい思いながら見てたんですけど、もっと社会を良くするために俺頑張るよって思って見てたんですけど、びっくりしたのは、あったり、はい、インスパイアソングとされているオーサムのあの曲、忘れない、
はい。
エンディングとかにも入ってこないのね。
そうですね。だからインスパイアソングなんで、全く絡んでこない。まあ作中では流れる機会がない楽曲ですね。
知らんかったよ。
いや、そうなんですよ。だからそれがなんか新しいなって当時思ったっすけどね。なんか、インスパイアソングって多分、まあ、あれがすごい話題になって、と思うんですけど、多分別に他に過去に事例って別になくはなかったと思うんですよ。うん、そういう
楽曲。インスパイアっていう言い方のもあったね。はい、そうだね、
はい。でもなんか、あそこまでのそういう明らかなその、うん、作品との、
うん、
相乗効果で話題になったインスパイアソングって本当に見たことがなかったので、まあなんかそこは多分本当にサブスク時代ならではとか、まあ、SNS 時代ならではなのかなと思ったし、多分その作風が割とカルチャー寄りじゃないですか。多分特に平成生まれとかの僕の近い年代とかは本当に思春期を共に過ごした あの、小説とか音楽が出てくるんで、
そうそう、
まあなんかそこがハブになって、やっぱり楽曲、音楽っていうところに、まあ感度は、あの、高い感度でアンテナ張ってる人が、やっぱよくたくさん見たと思うんで、まあそこのやっぱり視聴者層のハマった具合、ハマり具合みたいなのも多分あったと思うんですけど、それは確かに面白かったですね。うん、
つまり、エンディングとかで使われるっていうことじゃないから、あの曲は聴こうとする行動、アクティビティがないと、聴けないんだよね。ストリーミングにたどり着かないんだよね。あの曲を聴こうっていう。
はい。
で、それで、あそこまできっちりヒットしたっていうのは面白いなと思うのと同時に、今週89位に、はい、オーサムのあのモダンラブ東京のやつ、はい、セッティングセールが上がって、初登場してるんですよ。
はい。
で、ラジオで3位になってるやつ。はい。こいつも上がってくるんじゃないですかっていう感じですかね。
そうですね。だから、まあそこの、要はソングライティング力みたいなのも絶対要因としてある。要は彼らのその、ポップソングとしての訴求力みたいなのの強さみたいなのもやっぱ証明する形にはなったと思うので、なんかそのじわじわ、あの楽曲を訴求していく、ポップミュージックとしての力みたいな、根気みたいな、なんかそういうのは、なんか今後もなんか、控えてそうで、なんかちょっと楽しみだなって思います。
そうだね。だからこれがまたグイグイっと上がってくるのかなっていうところも。あとは、チェンソーマン絡みで言うと、マキシマムザホルモンで、ハータリ2億センチが35位に初登場。
はい。
はい。で、ずっと真夜中でいいのにの残機が先週20位から当週14位に上がってきましたよっていう感じ。
あとは第1話、バウンディ、
はい、チェーン・
フォー・ブラッドが13位から、3つ下がって16位。
はい。
ね。
だから、まあ、アドのワンピースパターンじゃないけど、こういう感じでこう、はい、いろいろ入ってくるっていう展開になるんだろうなと。
ですね。だし、さっき言ったような、その、要は、アニメのオープニング、お決まりのオープニング、まあ、どうしても、その、エピソードを重ねるごとにスキップとか、もしかしたらされてしまうかもしれないみたいな話はしましたけど、エンディングはこれ毎回変わる、しかも、絵柄も変わる、
う
ん、要は、
ね、
ビデオも変わるじゃないですか、内容も映像も。
うん、
だから、まあ、飛ばされることって多分ないと思うんですけど、うん、なんか、それが、このスタイルの強みですよね。
ので、ここら辺は、まだまだ、前週よりも総合ポイント、この2曲を上げてきて、1位、2位だからね、まだ、居続ける感じがしますね。
はい、そうですね。
日向坂、月と星が踊るミッドナイト、斉藤京子がセンターのやつですね。
はい。
はい。もう私、キョコロヒーを見ているので、やっぱりこう、斉藤京子に対しては親な気持ちで見ていて、よかったね、みたいな感じで見てるんですけれども。
センターで、はい。
はい。CD とルックアップのフィジカル2指標で、1位を取っている。
はい。
がっていう感じなんだけど。
はい。
他のところがもう一伸び足りずというところで、というか、この上の、ヒゲダンとヨネズさんのところとも逆転するのは厳しかったんだろうなという結果になりましたね。
そうですね。まあやっぱりその、まあ乃木坂、まあ前欅坂の今桜坂とか、その坂道系の、まあサブ、ストリーミング系の指標は、うん、まあ一時期結構強かったっていうのもあるんで、なんかまたそれが戻ってきたらいいのになとは思いつつ、なこの辺は全然伸びしろがだから、むしろあるし、まあ僕個人的にこの楽曲も結構好きだったりもするんで、
うん、
なんか、かつてその結構ランキング上位にいたストリーミングとか動画指標の、勢いみたいなのはまだまだ伸びしろあると思うんで、なんかその辺は楽しみにしていきたいなと思ってます、
ね。だね、ストリーミングと MV が、今100位圏外になってるところだから、これを伸びしろと考えていただいて、今、総合ポイント9224点、9225点か、のところから、もう一声ボンと行こうか、っていう感じですね。
そうですね。
で、総合4位でトラビスジャパン、トラジャですね。
はい。
ジャストダンスが、初登場4位になりました。
はい、ダウンロード1位ですね。
注目された展開だったんですけれども、ダウンロードとツイッターで1位、2冠、という感じですね。
はい。はい、
で、MV が36位だから、ここがもう一声欲しかったっていうところですかね。
そうですね、やっぱりそのトラビスジャパンがこうグローバル視点で活動を頑張っているっていうことを考えると、うん、やっぱりそのストリーミングとビデオは、うん、多分もっと伸びしろがあるだろうし、まあ、ダウンロードっていう、まあ、ある種所有のこの辺は結構日本独自の傾向だったりもするので、まあ、彼らのそういう海外志向みたいなところを考えるのであれば、まあ、他のストリーミング系の指標ももっともっと伸びしろあると思うんで、そこら辺もなんか今後楽しみに期待したいなと思ってます。
そうだね。そっちのデジタル系、デジタル接触系のところがもう一声欲しいなと思うのと、まあ確かに、この、今週も、トラジャのやつも、3日しか計測期間なかったから、
そうですね。まだまだ。
これがフル集計になったら、どういう、ポイントになるのかなっていうのは、まだまだ見れるのかなと思います。
はい。まあ、ストリーミング系は、初週からいきなりガッと上がってくるタイプは、むしろ、マイナーというか少ないんで、うん、じわじわ順位を上げていく今後の展開というのは全然期待していいのかなっていうのと、あとこの楽曲の豆腐ビーツリミックスとヤッフルリミックスもそれぞれあったりして、そういうなんか楽曲の魅力を伝える手段として、なんかそういう、まあ要はリミックスって海外とかだと、まあ、楽曲をプロモーションする策としては結構主流だと思うんですけど、まあそういうこともちゃんとやってるので、うん、なんか楽曲の訴求みたいなことに関しては、なんか長い目で見てこれからも、この後の動きとかにも期待していきたいなっていう感じはありますよね。
だね。で、総合5位に同じく初登場したバックナンバー I Love You でございます。はい。NHK の舞い上がれだっけ、朝のテレビ小説の、
はい、
主題歌ですね。
そうですね。これも、だからバックナンバーも、やっぱりロングヒット系のアーティストなので、この後はどうなるかって感じですね。
そうね。またクリスマスソングがグイーンと上がってくる季節がやってくる。
そうですね。確かに。はい、確かにこんな季節か。
はい。それと重ね技一本っていうのが期待できる展開になるのかなと思いますね。はい、ということで、ラジオ1位でございます。はい。ので、ここら辺と、あとはもう気になるのはあれか、グイッと上がっている、ナトリオーバードーズですね。
うん、そうですね。
これが、これが UGC。UGC では2位なんですよ。つまり UGC チャートで言うと、はい、1位がキックバック。で、2位がオーバードーズ。はい、で、3位がサブタイトル。はい、で、これがこう逆転するのかどうなのか、みたいなところが結構見物だったりしますね。
そうですね。TikTok 初みたいな感じでのヒットだと思うんですけど、
うん、
こう TikTok でのバイラルが、まあもちろんそのメインチャートの HOT100 で、まあ新人のフックアップにつながるみたいなのは、まあもうここ2年くらいずっと起きてたことですけど、なんかそこ の伸び率みたいなのがどんどん上がってきてるというか、もうホットハンドルとのトップ10とかにはグイッと入ってくるレベルって結構過去あんまりなかったと思うんで、そういう意味でもなんかその TikTok の影響力の、まあ、大きさみたいなのもどんどん大きくなってるんだろうなっていうのを感じるし、学校なんか新しい才能が出てきたなっていう感じもあるし、なんかそこは楽しみですね。
で、ストリーミングで言うと、Ado の新時代が前週だと3位で、で、ナトリオーバードーズがストリーミング4位だったんですよ。で、当週それが逆転、はい、ナトリのオーバードーズが3位で、でそれでアドの新時代が4位っていう展開になったと。
はい。
なんかさ、オーバードーズが新時代を超えるってすごいよね。
すごい。だからもう本当にストリーミングニュース僕担当毎週書かせてもらってますけど、もうなんか本当面白いというか、なんか一つ過渡期というか、なんか時代の、うん、はい、転換点みたいなのがまた定期的に来るんですけど、また来たなっていう感じはありますね。
うん。で、ワンピースのタイミングとかなり近いタイミングでカラオケが解禁されて、で、それでアドの楽曲がドドンつって上に来てた展開だったんだけど、徐々にサブタイトルキックバック、それからオーバードーズが、カラオケで解禁されてきて、それがじりじり上に上がっているっていうところだよね。
はい、そうですね、はい。
それもおそらく影響してくるのかな、今後のチャートアクションにとは思っております。
そうですね。あと、新時代に関しては、ちょうど、ワンピースフィルムレッドの冒頭の 7分ぐらいでしたっけ、
はいはいはい、
そこが、YouTube とかでも今配信されたりもしてるんで、
うん、
なんかそこのまた、だから来週か、その影響が来週また出てきそうな気がするので、まあ、またひっくり返すのかとか、なんかそういう動きも、なんか注目って感じですかね。
はい。という HOT100 でした。うん、
じゃあその流れでもうアルバムいっちゃいますか。
はい、ホットアルバムスを3位からカウントダウンをお願いします。
はい、ホットアルバムスは、第3位、藤井風ラブオールサブオールサーブオール、第2位松任谷由実、ユーミン万歳松任谷由実50周年記念ベストアルバム、そして第1位がエンハイフンの定めでした。
エンハイフン定め、日本語バージョンが入っている日本ファーストアルバムという形で全10曲出ました。 CD セールスが263,952枚で1位、ルックアップ21位で、ダウンロード数は、9位、494ダウンロードっていう感じで、もうフィジカルでググンつって取りましたっていう結果になりました、はいはい、で2位はもうずーっととりあえずユーミンが2位をずっと守り続けるっていう展開なんですけど、面白いなと思うのは3位かな、藤井風。
そうですね、
はい、これはいきなり上がってきましたね。
はい、もともとだからオリジナルの発売が3月でしたね、にリリースされたセカンドアルバムで、まあ、今回浮上の理由となったのが、アナログが抽選で販売されてて、でそれ の要は発売日というか販売としてカウントされたのが今週だったっていう感じですかね。なので多分先週か、続々と当たった人はお手元に届いてきたのかなという感じではありますが、まあ、そういう感じでアナログ版が、リリースされての、再浮上ということになりました。
そうだね。だからアナログの部分で、EC の合算分が合算って、まあ、加えてきたのから、14,000枚以上はきっちり、その分が加算されたっていう感じですね。は
い、そうですね。で、まあ、あと、ダウンロードとかも、まあ、22位というところではありますが、あと、ルックアップも16位というところで、まあ、着実に、うん、そうですね、発売からもう半年ぐらいが経ってますが、根強いチャートアクションというのは見せてるなということで、もともとトップ、まあ、20位近辺とかにはいた作品なので、まあ、こういう形でまたグイッと上がってきたタイミングでまた触れるタイミングとかもできたと思うんで、その後の動きとかも来週とかちょっと注目したいなって感じですね。
はい、で4位初登場、ビートルズリボルバーでございます。
はい
はい、この季節になるとやってくるビートルズという感じなんですけれども、はい、リボルバーのアニバーサリーバージョンで今年ミックスがあってアトモスミックスもあってっていう感じで出来上がってきてて、おじさんたちがみんな購入っていう展開ですね。すごい差別的な表現をしたかもしれません、申し訳ない、はい、おじさんたちみんな仲良くみんなこれ聞いてますよ。
はい、まあでもおっしゃる通り、ルックアップが5位なので、だいぶ聞かれてますね。
聞くよね。当たり前だよね。はい。まあ、で、アトモスのミックスも面白かったので聞くんだけど、結局ね、モノラルミックスがいいんだよ。で、それを聞いちゃうんだよ。はい。っていうところと、8位に、テイラー・スウィフト、ミッドナイツがグイッと、はい、っていう展開ですね。
はい。こちらは、そうですね。CD セールスが6位で、まあ、ルックアップは29位と、ちょっと伸びしろがあるかなという感じではありますが、ダウンロードが10位ということで、うん、はい。まあ、フィジカル、デジタルともに伸ばしてっていう形です。
はい。ので、再発もの、ベストものっていうのも上がってきながら、とはいえ、ちゃんと日本デビュー版としてのエンハイフンが1位取れてるっていうのが、なんかいいよね。昔のやっぱりアルバムチャートってベスト版とかそういうのが上の方に並んでくるっていうケースだったんだけど、それは、特に年間とか上半期みたいにまとめるとそういうのが割と上に来るっていうパターンが、
そうですね、
去年も崩れてきていて、ちゃんと新作が上の方に来ているっていう状況はすごくいいなと思っております。
そうですね。だから今週だったらそれこそ2位のユーミン万歳とかは、うん、まあ、ベストアルバムっていう形で 入ってきてますけど、うん、まあそれを抑える形でオリジナルアルバムが入ってきたりとか、
うん、
まああとはあの藤井風のような作品、ロングヒット作品がグイッとまた上がってきてみたいな形で、割と多様性が見て取れる今週のチャートなんじゃないかなって感じで、確かにいいですね。
っていう感じでね、こう、花恋とかを見てですね、はい。
はい、
若いっていいなって思いましたよ。どうですか、どうですか、あの若いって素晴らしいとかってこう上田君は思うことってあるんですか。
僕が思うわけないじゃないですか、当事者が。それは。いや、まあ僕も、まあ、30なんで、狭間っつうか、まあ、20代、10代、それはそれでね、20代、10代楽しそうだなって思うことありますけど。まあどうなんですかね。でも全然、磯崎さんが、あの、サブタイトル聞きながら泣いてるって聞いて、全然別に年代関係ないやって思いましたけどね。
本当ですか。
いや、
いや、あれは、あのハロウィンだったじゃないですか、渋谷行っとって行ってこうかなとか、はい、そういう気持ちにはなるんですか。
渋谷、
あの渋谷ハロウィンに出かけようかなみたいなテンションになりますか。
いや、思わないですよ。だって風もらえそうじゃないですか。もうあれなんですから。それこそだから30になると、要は体力の衰えとかを感じ始めるじゃないですか、ちょうど20代後半代から。
はいはいはい、や
っぱちょっとめっちゃ感じるんで、本当に風邪とか、ちょっと今、なんならちょっと、あの、声枯れてますけど、乾燥で。ちょっとその辺、今気をつけてるんですよ、めっちゃ。最近、あの、ウーバーイーツに頼りすぎてて、ご飯とか結構偏ってたんで、まあ、食費もかさむし、あの、ウーバーイーツを、ウーバーイーツの人には本当に申し訳ないですけど、一旦ちょっとアンインストールして、ちょっと健康的な食事を気をつけようみたいな、ちょっとあの、モードにあります、最近僕。
え、それってどのくらい頼りすぎたって思ったの？
え、もう、なんなら、ほぼ毎日、昼は Uber Eats 頼んじゃうみたいな時とか、全然あったんで、まあ、それはなんか、食費もかさむっていうのも結構大きいんですけど、やっぱ、うまいもん食べれちゃうじゃないですか。あの結構、あのそれなりの金額出せば。
うん、
それが家でできちゃうっていう手軽さで、なんか結構食費かさんじゃうんで、最近は、あの、ちょっと家でちゃんとご飯食べるよう、家でというか、まあ、
自炊するように。
はい、自炊とか、まあ、たまに冷食とかもちょっと挟みながらですけど、はい、そこちょっと気をつけながらやってますが。
はい、ということで、ああ、じゃあ上田くんちゃんと運動してるの？
運動はしてないっす。
ああ、
正直。はい。
やばいっすね。
そこはやばいっす。はい。
とりあえずじゃあもうライブ行って、スタンディングで、とりあえずそういうところを見るぐらいで、運動になるっていう感じになったらいいですね。
いやだから今年の夏フェスは本当に体力の衰えを感じて、うん、まあ、取材とか、ありかせてもらったりもしましたけど、
はい、
まあやばいなって思ったりもしたんで、はい、まあ冬も、まあもしかしたら、てかまあ夏冬とかってやっぱライブのシーズンだったりもすると思うんで、やっぱ行く機会増えるんで、うん、ちょっと体力を取り戻さなあかんなみたいなの感じましたけど、うん、まあ冬は冬でまた特番とかもあるし、なんかインドアはインドアで はかどるんで、まあどうなるかわかんないですけど、まあチャート的にもね、あの特番とかの影響出てくるだろうし、なんかその辺はインドアになるかアウトドアになるかはちょっと、はい、あの迷ってます。どうしようみたいな。
じゃあもうとりあえずインドアでしょうがないけど、なんとか運動すればいいんじゃない？間を取って。
家の中でじゃあ踊ってますわ。
はい。そういう形で上田くんは今を生きていくそうでございます。
はい。
今週面白かったですかね。
そうですね。チャートが面白い状況でまたなってきているので、引き続き追っていくのが楽しいチャートになっているかなと思います。
はい。皆さんもぜひ追っかけていただけたらと思います。
はい。
はい。今週も聞いていただいてありがとうございました。もう結構寒くなってきて、風邪をひいてしまうこと、コロナにかかってしまうこと、インフルエンザの予防接種をするかしないかを悩むことが続いてまいります。皆様、お体ご自愛くださいませ。それでは、来週。さよなら。